はい、皆さんこんにちは、西洋占星術の川本悦子です。本日は、9月10日、19時に起こる、魚座満月のお話をさせていただきます。9月はですね、これ割とリスタートの時期であったりとかします。で、なぜかというとですね、12星座の4月から始まって、お羊座で始まってですね、乙女座が、12星座の中の6番目なので、途中経過みたいな感じに なるんですね。ちょうど半分来たよみたいな。で、あと残りですね、2022年は、4ヶ月ですね、あるんですけれども、残り何をしたいですかっていうところに、私たちは意識が向いていきます。で、今回この9月10日の満月の時点でですね、実は10天体中6天体が逆行しているっていう、もう風向きが私たち自分たちに向いているような状態なんですね。今までは、追い風の時もあって、結構ね、背中を押してくれる、スイスイと物事がうまくいっていた時期だったんですけれども、今9月10日の時点では、10天体中6天体が逆行しています。ということは、振り返りをね、してみましょうという時期になります。で、ところがですね、今回のこの満月、とってもですね、実は明るい雰囲気や明るい兆しが見えている状態なんですね。で、乙女座と魚座の、ところにで、タイミングで来るこの満月っていうのは両方柔軟球だし、乙女座は、とても肉体派、労働派、あとは頭脳派っていうところもあるので、そして肉体的にですね、こう動きすぎちゃう自己犠牲の、役割っていうかね、そういうところがあるんですよね。で、魚座自身も、割とっていうか魚なんでね、喋らないんですよね。だからとてもお互いに、あまり喋らないっていうところがポイントで、すごく静かな星回りです。で、なんですけれども、星回り的にはとっても静かなんですけれども、実はすごくいいアスペクトができているので、これとっても明るい兆しが、見えているというような、感じです。で、そしてですね、もう一つのことを、一つのことというかですね、今までやってきたものを、終わらせて、始まり出す、そんな星回りなんですね。例えば、お仕事で大変な状態になっている、完璧を求めすぎちゃっている、で、やりすぎちゃったとか、体の不調が出てきちゃったっていうところから、お仕事のやり方を変えてみるとか、自分ばっかり頑張ってるなって思ったら、周りに、相談して、もっといいやり方をないかっていうところを模索するっていう、そこをスタートさせるような、そんな星回りです。なので、前回2週間前の新月の方が、割とストレスが溜まっている状態だったんですけれども、今回の満月は本当にポジティブに、物事を、生み出すっていうところを探ってみるっていうところですね。なのでね、この魚座っていうのは精神的にですね、潜在的に、穏やかな状態にして、そして最終的にはお羊座でスタートをさせるためのやる気を起こさせるっていうところが、魚座のポイントなんです。なので、みんなのね、今まで頑張ってきたその痛みを受け取って、思いを手放してい、きましょうというような、このね、潜在的無意識っていうのを意味しております。で、目に見えないものをとても理解するっていうことが大事で、私たちの 97% が潜在意識で、 3% が顕在意識っていうふうに、数字はね、諸説ありますが、そういうふうに言われています。で、大部分は何も意識をしなくても、例えば心臓が勝手に動いてるとか、息を吸うとかですね、血液が 体の中で巡っているっていうのも、これも全部潜在意識なんですね。で、だから、今私たちが一人一人の潜在意識ですね、ここの潜在意識に向き合うことで本当の自分自身の力を発揮しましょうというようなタイミングになります。で、このねホロスコープ図っていうのを見てみると、今回綺麗に1ハウスにお羊座が入ってきて、12ハウスで魚座で終わるんですね。で、それぞれ星座には、居心地のいいハウスっていうのがあって、それが今回ちょうど、そういうポジションになっています。なのでお羊座からスタートするっていうことは、もうこれはもうリスタートですよ。2022年の半分ではないんですけれども、お羊座から始まって、ちょうど乙女座の時点でリスタートしましょう。ただし、10点体中6点体が逆行しているので、すぐにポジティブな方向には向かわない可能性はあるんだけれども、それにしてもとってもポジティブな、状態になっております。それではですね、この満月っていうのは何かを生み出す、葛藤しながらでも生み出すというのがポイントなんですけれども、それでは月星座の魚座というのはどういう意味なのか、そしてその反対側にある満月なのでね、反対側にある太陽の乙女座というのはどういうものなのかっていうことを、お話ししていきます。魚座の気持ちと乙女座の気持ちっていうのをお話しします。実は私自身が、月が星座が、魚座で太陽星座が乙女なのでね、お互いの気持ちがすごいよくわかるんですね。例えば魚座さんは、潜在意識、心の内面ではとっても境界線が曖昧なんです、ね、なので、なんだっけな、まあいいかみたいなところがすごいあります。なのに乙女座、表現的にはですね、表向きでは細部にわたって緻密に見えちゃう、重箱の隅を見つけるっていうのもすごい得意っていうのもあります。で、魚座さんはですね、基本的に説明が下手なんですね。よくわかんないけど、まあそうなんじゃないみたいな感じで、割と周りに、そんなわかんないのみたいな感じで空気読め的なところが出てきたりとかします。でさらに、とても優しいんですね。仏の顔は何度でもみたいな、最後には許しちゃう、でも説明はしないでいいのよ、心で会話みたいなところがあります。で、あと尽くしすぎちゃう、精神的に尽くしちゃう、なんか話聞いて、デトックスさせちゃうんですけれども、本当にはね、最後にはね、感情的になって、やさぐれるとドロドロになってきたりとかね、あと依存しちゃう、強依存の関係になったりとかしてしまいます。で、乙女はそれに対してですね、細かすぎるぐらい情報量を盛りだくさんにして伝えてくれたりしてくれる、なんかそんなところもあるんですよね。伝えきらないとこう納得しない、自分が納得しないみたいなところがあったり、乙女はね、本当に正義感でね、ジャッジしたりとか分析したりとかしちゃってるんですよね。結構ね、かなり頭の中で相当考えているっていうことがあります。で、それ間違ってるなと思ったら細かく説明しちゃったりとかね、またね細かいねみたいな。でね、乙女本当にね肉体労働派なんですよね。肉体労働に行くか頭脳派、弁護士さんとか経理とかそういう頭脳派に行くか、どっちかに行く方向性がすごい強いんです。だけどめっちゃストイックで働き者なので、どっちにしても肉体労働が蓄積するっていう方向性があります。なのでね、乙女も魚も両方とも柔軟球なんですね。だけどこんなね、自己犠牲とかしちゃうんですけれども、だけど状況に応じてもすごい変化が得意なので、もうね、今まで頑張ってきたことっていうのはもうね、一旦ここで終わらせるとか、新しく行こうよみたいなね、そんなポジティブな星回りになっています。で、こんなね、 お互いね、自己犠牲をしやすい、精神的にも肉体的にも頑張りすぎちゃう、そういう乙女だと魚座の関係性なんですけれども、今回じゃあこのに体的にも、もうちょっと楽な方法ないかなとか、こう新しくその収入の入り口っていうのを変えてみようとか、どこからねこのいい方向に向かわせるのかって言ったら、物質的なところを円満解決するっていうところが、改善していくっていうところに、円満解決の、糸口がありそうな感じなんですね。で、例えば収入の入り口ですよね。収入を、最初は、会社からね、一つの会社からお仕事をもらってきたものを複数に変えるとかね、とか、あと食生活とか生活改善、食べ物を、例えば日本食もと和食とか質素なものにしてみるとか、油を控えるとかですね、糖質を控えるとか、こんな感じだったり、あと持ち物を入れ替える、断捨離するですね。で、今回この買い替えたものがうまく使いこなせるっていう風なところもありますので、本当に目に見える物質的な世界から改善されますので、自分の環境を変えるっていうのはとてもいいと思います。で、例えば本当に働き方を変えて副業をして、で、その副業をするにも、今まで自分がコツコツと取り組んできたもの、だから今までのキャリアを生かした、この副業っていうのはすごくいい感じだと思いますね。で、あとお金の面とか愛情の面では本当に誠実できっちりした項目に対してそれに見合ったものが返ってくるっていうことがありそうなので、愛情とかお金、健康、精神っていうのにすごくバランスが取れてくるような見通しがあります。で、今すごく、アンバランスな状況をこう直したいっていう欲求があるんですよね。なので、その辺を例えばパートナーと話し合ったり、他の人にね、誰かに相談してみるっていうことも大事だと思います。で、今水星逆行中なので、やはり何度かね、水星逆行の時の話をしたことがあるんですけれども、水星逆行中はとにかく、話したこととか伝えたことが伝わりきれてなかったり、理解されていなかったりとか、数字を桁を間違えてしまったりとか、そういうことを契約書のですね、読み間違いとか判断ミスということだったり、あと、通信障害があったりとか、環境的には例えば電車の遅延とか、スケジュール管理のミスとか、そういうのがちょっとね、起きやすい時期でもあるので、この水星逆行している期間中はですね、動きすぎず、スケジュールにはできるだけ余裕を見てですね、取り組んでいただけたらと思います。今回のこの水星逆行がいつまであるかということなんですけれども、はい、今回の水星逆行はですね、9月10日から、10月の1日までですね、1日までが逆行中です。その後10月2日から、巡行になっていって、また年末に逆行が始まるんですけれども、なのでこの逆行期間中ですね、約だいたい3週間ほどっていうのは、ちょっとね、そういうスケジュールミスとか、ちょっとお気をつけください。で、火星がですね、今現在双子座にいます。で、双子座に火星がいるっていうことは、結構皆さんね、勉強し始めたりとか、情報収集するっていうことがすごく上手にできるタイミングになります。で、今回、アセンダントの と、水星天秤座のところで、うまくですね調停のアスペクトができているので、創意工夫することによってこれうまくお仕事につながるような、学びが始まりそうな、そんな感じもします。で、お羊座のところにアセンダントがあるんですけど、これは、何かを始めるっていう意味で、双子座は情報収集で、学びで、天秤座はバランスということだなので、ひょっとしたらね、このタイミングで例えばお仕事を2つ始めるとか掛け持ちする副業するっていう方が同時進行で何かするっていうことが、とても上手にできるタイミングです、ね、このタイミングでですね、例えば副業をするっていう方は、しっかりとですね、いくら稼ぐのかが目標なのかっていうのを目標値を決めてみるっていうことが大事です。で、お仕事にね、直結するようなこの学びも始めてもいいタイミングなので、ただ水星逆行しているタイミングですから、以前からこれ何か始めようというふうに決めていたものとか、以前からしっかりと価格だったり契約内容だったりが決まっているものに関しては、これ契約しても大丈夫なんですけれども、これから情報収集するよっていう方は、ちょっとね、しっかりと契約をする前にはですね、契約書の内容とか数字っていうのを見てくださいということです。はい、で最後にですね、今回のこの、満月で恩恵を受けやすい星座っていうのをお伝えします。で、特にこのタイミングで明るい兆しの星回りを受けやすいのが乙女座、魚座、牡牛座、それに影響されてサソリ座という星回りです。で、ヤギ座さんは、金銭面や 愛情面をでは恩恵はとても受けやすいです。で、これ太陽星座だけではなくてですね、ご自身のホロスコープ鑑定をもう受けているっていう方は、これらの星座の中に自分のね、どのような天体が入っているのかっていうのをぜひ確認してみてください。例えば牡牛座のところに金星があるよとか、乙女のところに太陽があるよとか、それぞれ皆さん違うと思うんですね。で、ホロスコープを使うときに自分のライフデザインをするときにですね、ぜひぜひこういうタイミングのときにホロスコープを持っていて、ここで何座何座っていうふうに出てきたら、その天体が自分にとってどういう影響を与えてくるのかっていうことを考えて、自分のためだけに星読みをしてですね、ぜひ、生かしてライフデザインにですね、生かしていただきたいと思います。ホロスコープはですね、本当に人生の羅針盤と言っても過言ではありません。これをですね、私は手にすることによってですね、とっても人生が生きやすくなったな、見通しが立つようになったなっていうふうに思っております。なのでね、皆さんもね、ぜひホロスコープ鑑定まだだよっていう方は一回ね、またね受けてみたりとか、受けたことあるんだけど忘れちゃったよっていう方は、復習でもいいのでね、星読みができる私のところにご連絡いただいてもいいですし、別の人でも構いませんので、いいね、星読みをまた読んでもらったらいいなと思います。で、最後にですね、今回の満月でやったことがいいこととか、ラッキースポットとかラッキーポイントっていうのをお伝えすると、温泉に行くとか海に行くとか、ますそういうですね、海関係のものですね、水関係のところに行くといいです。あとマッサージとかでデトックスをする、で精神世界に触れるために瞑想するとか、目に見えないことを大切にするっていうことで、自分のね、精神的な感覚とか潜在意識っていうものにとってもですね、正直になってみてください。ということで、皆様もね、ぜひいい満月を迎えてください。で、また2週間後には、天秤座新月があります。ここでもね、いい星回りをですね、ぜひキャッチしていただくための、2週間満月を、楽しんでください。それではまた、バイバーイ。